新しい年2016年がスタートしました。兄弟姉妹たち、どのような思いと決意でこの新年を迎えられたでしょうか。新学校の機関誌の中に今年の抱負、漢字一文字で表す2016年の抱負というのがありまして、いろいろなですね、新学生がその一字を書いておりますが、栄光の栄ですね、死にある繁栄を体験する一年となりますようにとか、絆という字、喜び、続くですね、御言葉に浸り続け祈り続けたいと、祈り、また示すという言葉ですね、啓示の啓そしてね、輝きという言葉、これは私たちがいつも唱えておりますマタイ5章16節ですね。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。いつでもどこにいても、どんな状況にあっても、愛と恵みと誠と命の光を輝かせ、主の栄光を表す年にしたいですと。皆さんは今年1年をどのような一字を持ってですね、貫きたいと思っていらっしゃるでしょうか。まあ、昨年後半よりこの教会はイエス様の弟子になるというテーマで歩んできました。今年もその流れの中で歩んでいきます。兄弟姉妹、さらにですね、イエス様の忠実な弟子として成長していきましょう、ね、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第19章を開いてください。今日は山下誠二兄弟に読んでいただきます。では山下兄弟、19章の41節だけ最初読んでください。
エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて、
はい、この正月礼拝の説教において何を語ったらよいか祈っていましたら、聖霊様は私に今日のこの説教のタイトル、三流の人になりなさいという思いを与えてくださいました。これは評論家の大木屋正造さんの言葉です。一流になるためには三流、つまり三つのものを流しなさいということです。そして聖書を見るとイエス様もこの三つのものを流しておられます。三流の人になりなさいですね。その第一は涙を流しなさいということです。今読んだところ、エルサレムに近くなったところ、イエス様は都エルサレムを見て涙を流し泣いて言われました。では聖事兄弟、42から44まで読んでください。
言われた、お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ、
はい、これはエルサレム、つまりユダヤ人たちの姿とこれから起こることを知って涙を流し言われた言葉です。少し前の同じルカの13章34節、私だけお読みいたします。イエス様はこのように言われました。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わせれた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾たび集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。神様に愛され特別に選ばれたユダヤ人たち、しかし自分たちに使わされた預言者たちを殺し石で打つ者、神様はご自分の独り子をも使わして面取りがひなをかばうようにイスラエルの民をご自分の翼の下に集めようとされたにもかかわらず、彼らはイエス様を拒み十字架にかけて殺してしまいました。 そのようなユダヤ人たちがどのような運命をたどるか、私たちはもう歴史の中で知っています。そのことはイエス様の十字架と復活、そして昇天の40年後に、ね、起こりました。ルカ19章の45節ごめんなさい、43節やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方からですね、攻め寄せ、 AD70年、ローマのティトス将軍率いるですね、ローマ軍はエルサレムに攻め入り、44節そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくると。エルサレムの神殿を粉々に粉砕し、以来ローマ、ユダヤ人たちは国家を失い、世界中に散り、実に1948年まで1900年間、国のない民として世界中に放浪いたします。その間何度も迫害を受けたことは、まあ、皆さんもよく知っている通りです。まあ、昨年1年もですね、さまざまなことが起こりましたが、皆さんは今の世界の情勢、日本の姿をどのように見ておられるでしょうか。まさにイエス様の目から見たら、涙を流さざるを得ない状況です。広がる格差と貧困、それに伴い度重なるテロの発生と社会不安、私たちの住むこの世界はこれからどうなっていくのでしょうか。どうか自分とは関係のないことだ、関係のない世界の出来事だと思わないでください。苦しんでいる人と苦しみを共にする方法、それはあなたがその人のために祈ることです。涙を流しなさい。第一の理由は、今世界で起きていることを、またこれから起こることに目を背けないで注意を払ってよく見なさいということ。そしてイエス様が聖書の中で涙を流されたところがもう一箇所あります。それはラザロのところです。ヨハネの福音書11章を開いてください。では聖事兄弟、ヨハネ11章の33から36まで読んでください。
そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。
イエス様のこの涙はどのような涙でしょう。涙の意味は何でしょう。イエス様はエルサレムに入られて、夜はエルサレムの近くベタニアに行かれ、ラザロの家に泊まっておられました。マルタとマリアと兄弟ラザロはイエス様の家督同様同然、ラザロの死にですね、マルタもマリアも泣き悲しみました。同じようにイエス様も涙を流されました。私は今日本社会での一番の大きな問題は家族の問題だと思います。昨年末、私は一人の兄弟と交わりの時を待ちました。その時その兄弟はこう言いました。今縦の関係が崩れている、まあ、破壊されていると。同世代の横の関係は交わりをですね、キープしているが、上下関係、親と子、上司と部下、それに何よりも神と人との関係が壊れている。正しい関係にない、故に社会が分断され、ね、うまく機能していない。家族との関係の原点はあなたと神様との関係にあります。まず縦の関係がしっかりと強固なものとしですね、次に横の関係を修復しですね、まあ、深めていきましょう。そして何よりも願うことは家族の救いです。あなたの家族は救われていますか。天国に行きますか。 家族の救いのために涙を流して祈るものとなりましょう。三流の人になりなさい。最初に流すのは涙です。ではですね、イエス様が流された第二のものに移ります。それは汗です。はい、ルカの福音書22章の44節をですね、読んでください。
イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が地の雫のように地に落ちた。
はい、この場面はイエス様が捕らえられ十字架にかけられる前、オリーブ山の中腹にあるゲッセマネの園で祈られた祈り。ゲッセマネというのは油絞りという意味ですが、文字通りイエス様は全身全霊をもって父なる神様に祈られました。ここにですね、イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が地の雫のように地に落ちたとあります。これは何の汗でしょうか。これはですね、戦いの汗。悪魔サタンとこれから自分が十字架にかかって全世界の人々の、ね、身代わりとなる決意の祈りです。イエス様であっても自らの命を十字架に捧げることは大きな決断が必要でした。そしてイエス様はその戦いに勝利されました。聖書にはこの他にも汗という言葉は出てきませんが、明らかにイエス様が汗を流されたと思われるところがあります。それはサマリアの女のところです。ヨハネの福音書4章を見てください。では聖司兄弟、ヨハネの福音書4章の3節4節を最初に読んでください。
主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった、
はい、イエス様は、ね、ユダヤからガリラヤ地方へ向かわれるとき途中サマリアを通られました。聖書は通って行かなければならなかったとこう書いてあります。それはサマリアに心の上乾いた一人の女性がいたからです。はい、5節6節読んでください。
それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった、
はい、イエス様はサマリア地方の町スカルに入られました。そこにはかつてヤコブが掘った井戸があり、旅の疲れでその井戸の傍らに腰を下ろされました。時は6時頃とであったとありますが、下の米印には第6時とあり、これはお昼の12時のことです。イスラエルの一日は夕方6時から始まります。真昼の12時、旅の疲れで井戸の傍らにですね、腰を下ろしておられたイエス様、まあ、当然汗をかいておられたでしょう。そこに一人の女がやってきました。7節読んでください。
一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。
イエスは私に水を飲ませてくださいと言われました。この水をきっかけとしてイエス様はこの女性の問題に触れられました。この女性は5度結婚しましたが、今は男と同棲中です。はい、13、14読んでください。
イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。
はい、結婚を何度繰り返しても、5度結婚したとしても、この世のものであなたの心を満たすものはありません。しかし私、 イエス様が与える水、聖霊のことです。それを飲む者は決して乾くことがなく、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。はい、聖事兄弟15節読んでください。
女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。
心乾いていたこのサマリアの女はイエス様に誠の水を求め、イエス様は一人のこうしてイエス様はこの女性をイエス様の救いへと導かれました。イエス様は一人の女性の救いのために寄り道をしてサマリアへ行かれました。汗を流しなさい、労を惜しまないようにしなさいということです。私たちは教会で神の御言葉を聞きます。ああいい説教だったと思います。問題はそれを行っているかどうかです。兄弟姉妹、知っていることと行っていることは別のことです、ね、はい、それをよく覚えてください。ヤコビの手紙、それは1章の22節にこう書いてあるからです。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものであってはいけません。聞いても行わなければ自分に嘘をついているんだと聖書はそのように言うのです、ね、知っていることと行っていることは別のことです。聞くだけで行わなければ、まあ、頭でっかちのクリスチャン、もう知ってる知ってるだけです。何の神様の御業を見ることもありませんし、あなたは変わりません。しかしどんなに問題が多く難しく思えても、あなたが一歩踏み出したその時、奇跡が起こります。旧約聖書でヨシュアがイスラエルの民を率いてヨルダン川を渡る時がところがあります。その時ヨルダン川はですね雪解け水でもう満々と水をたたえていました。とてもですね、人が渡れるような状況ではありませんでした。しかしですね、イスラエルの祭司が雪解け水で水を満ちた水をたたえたヨルダン川に一歩足を踏み入れた時、水は咳をなして止まったと書いてあります。イスラエルの民は乾いた地を、ね、歩いてヨルダン川を渡ることができました。ヨシュア記3章の14節から17節に記されています。昨年の11月、ベオン先生が2度目この教会に来られ、礼拝とセミナー、そしてコーチングネットワークを導いてくださいました。でその時、マタイの福音書28章の19節より、弟子作りについて語られました。あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして私たちに宿題を出されました。今年2月末、ベオン先生またここに来られます。それまでに5人の人と新しく関係を持ちなさいと。覚えていますかね、宿題まあそれで私は決心しました。これからはイエス様の弟子を作ろうと。ですぐに実行しました。それからほとんど毎日のように誰かと会い、交わり、イエス様を伝え、すでに信じている人には弟子となるように導いています。兄弟姉妹、私たち人間は、ね、私はですね、私たち人間はどこまでもアナログだと思っています。どういうことかといえば、今デジタル化、 IT によるよりですね、メールや携帯でさまざまななどのツールがあります。連絡をし合い、情報を得るのにはとても便利です。しかし相手の人と直接会って、相手の人の目を見、思いを伝え、話さないとイエス様は伝わらないと、まあ、そう思っています。イエス様を伝えるには直接会って、相手の人を目を見ながら、思いを伝えながら、イエス様を伝わっていくと思います。ですから時間をとって会うのです。今年のクリスマスにも新しい人が何人か来られました。一人一人に挨拶をし、自己紹介をし、相手の名前と携帯番号を聞いて、今度いつか時間をとって会いませんかと約束をし、もう何人かと会いました。 兄弟姉妹、聞いただけで実行しなければ、それはまさに絵に描いた餅。味も美味しさも分かりませんし、何の神様の技も起こりません。ね、マタイ7章の24節で、イエス様はこのように言っておられます。私だけお読みいたします。よく聞いてください。ちょっと待ってください。マタイ7章24節。だから、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。また26節には、また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。三流の人になりなさい。二番目は汗を流しなさいということ。行う人になりなさい。どうぞ一歩踏み出し、行動を起こし、骨身を惜しまない人にどうぞなってください。はい、では3番目、三流の人になれなさい。イエス様が流された第三のもの、それは地です。ヨハネの福音書19章を開いてください。34節です。では聖事兄弟、ヨハネ19章の34節だけ読んでください。
しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた、
はい、十字架の上にかけられたイエス様の脇腹を兵士がですね、刺すと血と水が出てきたと書いてあります。血を流しなさい、まあ、日本でも出血サービスと言いますけれども、犠牲を払いなさいということです。まあ、何度も語っていますけども、この聖書が語っている教えは2つです。第一、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。イエス様を 全身全霊をもってイエス様を愛しなさい。で、2つ目は、自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。そして聖書が語る愛には必ず犠牲が伴います。ヨハネ3章の16節、神様はこの世、私たちを愛してくださいました。その愛の証明として、愛しているということの証明として、ご自分の一人子イエス・キリスト様を私たちのために犠牲にしてくださいました。イエス様は私たちを愛して、ご自分の命を私たちのために十字架に捧げてくださいました。神様は犠牲を払ってくださったのです。ですから第一ヨハネ4章の11節ではこう書いてあります。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。愛とは愛するという動詞です。愛は行いによってしか証明できません。そして犠牲の伴わない愛は愛ではありません。私は昨年の12月、海難1890という映画を見ました。今までに説教の中でも何度か語ったですね、語りましたが、これはエルトゥールル号のお話です。1890年、明治23年のこと、トルコから軍艦エルトゥールル号がトルコ使節団を乗せ、はるばる日本にやってきました。そしてトルコと日本の友好を深めました。ところが3ヶ月後、エルトゥールル号が日本を離れると和歌山県の沖合で台風に遭い、船は沈没し600人近くが死亡しました。しかし日本の地元の人たちが必死に生存者たちを救助し、69名の命が助かりました。大島の島民たちは生存者を助けると、彼らを背負って、ね、岸壁をよじ登り、火を起こすこともままならぬ中、体温で温め、ね、生存の限りを尽くしました。 また非常用の食べ物を出してきて彼らに食べさせました。島には400個しかなく、たちまち食料が欠乏しましたが、そこまでして彼らはトルコ人を助けました。その後、生存者たちは病院で手厚い看護を受け、日本の船に乗せられ、無事にトルコに帰国しました。さらに日本国内では犠牲者と遺族への義援金も集められ、遭難現場付近の岬と地中海に面するトルコ南岸の双方に記念碑が建てられました。このエルトゥルル号の話はトルコの教科書に載っている話です。映画の中で島民が遭難したトルコ人たちに自分たちが備蓄している食料を分かち合うかどうか話し合うシーンがあります。村長はみんなのことを考えですね、食料を与えることはできないと言いますが、村民の中からこの村は昔から外の者に対しても食料を与えてきたではないかと反論が起こり、全員合意の上で自分たちの命綱ともいえる備蓄した食料をトルコ人に与えます。恩を受けたトルコの兵士たち、彼らが迎えに来たドイツの、ね、艦船に乗るとき、全員が島民に敬礼するですね、感動的なシーンがあります。実はですね、この話には続きがあるんです。でそのことも映画で描かれていました。今から31年前、1985年です。イラン・イラク戦争の真っ只中、イランのテヘラン空港に日本人200人以上が帰国できずに立ち往生していました。イラクのサダム・フセイン大統領がテヘラン上空を、ね、航行する飛行機はいずれの国のものであろうと撃墜するという方針を出したために、日本人は出国できませんでした。日本の外務省は日本航空に救援機を派遣してくれと依頼しましたが、日本航空は、ね、帰る際の安全が保障されていないと断りました。日本人200人以上が戦場に取り残される、そう思われた時、トルコ航空の救援機が飛んできて、日本人215名をあっという間に救出しました。トルコの人たちは自分たちもですね、イラクから脱出しなければいけないのに、危険を冒してまで日本人を優先して救援機に乗せてくれました。トルコの人たちはいつか日本人に恩返しをしたいと思っていたからです。トルコは今日でも大変な親日国家です。その原点は、ね、1890年の、ね、エルトゥルル号の遭難事故にあります。そのような内容の映画でした。大体私が知っている内容と映画も同じように描かれていたから、良かったと思いました。間違っていないと思いました。マタイの福音書5章9節。平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。兄弟姉妹、平和を願う人はたくさんいます。しかし、平和を作る人は少ないのです。あなたは平和を作る人になりなさい。それが神様の子供だからです。今日、世界中の至るところで争いが起こり、今年2016年、多くの人は世界はもっと悪くなると考えています。しかし、そのような中にあっても、神の子イエス・キリストの弟子である兄弟姉妹たち、皆さんはこのような光として輝くことができるのです。それはイエス様があなたと世の終わりまでもいつも共にいると約束してくださっているからです。クリスマスのメッセージでも語りました。世の中を明るくするために何か一つ良いことをすることです。良いことを一つするたびに世の中は明るくなっていきます。血を流す人になりなさい。愛は犠牲を伴います。しかし、今日の世界で最も失われているもの、また求められているもの、それは愛です。イエス様の弟子となることは犠牲を伴います。ルカの福音書14章の17節にはこう書いてあります。私だけお読みいたします。 まあ、ルカ14章にはイエス様の弟子となる3つの条件があります。で、私その時お読みいたします。私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹その上自分の命までも憎まないものは、でこの憎むというのはですね、優先順位の問題です。私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてこないものは私の弟子になることはできません。そういうわけであなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。イエス様の弟子となるということは犠牲を伴うことです。今日は三流の人になりなさいというタイトルでお話しました。イエス様はこの3つのものを流されました。涙と汗と血です。キリストの弟子である兄弟姉妹たち、私たちもイエス様の弟子、イエス様に習い、ね、三流の人になりましょう、ね、ではお祈りいたします。目を閉じて、目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。兄弟姉妹、今は世界は激しく動いています。方向は一つです。世の終わりに向かっています。ですから私たちには希望があります。しかしこの地上に生かされている以上、私たちはイエス様の御心を行わなければなりません。あなた方の光を輝かしなさいと主は言われます。そしてあなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。今日は三流の人になりなさい、三つのものを流しなさいというテーマでお話をしました。涙を流しなさい、また汗を流しなさい、血を流しなさい、それぞれの意味を語りました。このですね、三つを流す兄弟姉妹になりますように、イエスの皆によって祝福いたします。では今日の御言葉を覚えて、またこの一